ゲームスパークのラジオ全員、
全世界のハードコアゲーマーの皆さん、こんにちは。ゲームスパークのラジオ全員です。ゲームスパークのラジオ全員はゲームニュースについて、その他のためにならないことについても話す、月2回ぐらい話すっていうラジオです。お相手は僕、ね、文章を書く人と、
キーボードのズミと、
タンクトップです。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
どうですか？ない、なんかね、ないんですよ。前回も話した
と思う
ん
だけど。事件がない。
事件がない。
ゲームもあんまないって話を。
一週間しか経ってないんですけど、うん、この一週間、マジ、怒ってないですから、何にも。
何もなかったっすね。
何が、うん、マジで何も怒ってないんじゃないですかね。
1
週間何してたっけ全然思い出せない。
俺なんかチャミスル、チャミスルって知ってる？
あ、お酒？
お酒、
うん、韓国のチャミスルがなんかハマって、うん、チャミスル飲んでましたね。
あ、なんでですか？
安いんですよ、チャミスル。
あ、
なんか300円ぐらいで一瓶買えてそれ飲んで、
宅飲みだ。
うん、宅飲みして、ゲームやってね。ゲームはネオアトラスやってます。
渋いっすね。
ネオアトラスなんだっけ ?1469?
ああ。
なんかスイッチ版のネオアトラスなんですけど。
ね、ああ、スイッチ版か。
そう。これは、ね、本当にグラフィックが新しくなっただけのネオアトラス2の、リマスターと言っていいような内容なんですけど本当にね、なんか何にも変化がないんだよね、ネオトラス2から。それをやってますね、ネオトラス1469を。なんか安かったんで、年末年始のセールで。
ネオトラスか。
はい、ネオトラスどうですか、知ってますか？
知ってるけど、なんか特別な思い入れがあるか
と。思い入れがない。
ちょっとないですね。
アートディンク知ってますか？
アートディンクは もちろん。
かの有名。
かの有名な。
僕行きましたよ、一回。
え、マジですか？アートディンク
羨ましい。
アートディンク、月島かなんかにあるんですよ。映ってない
け
ど。月島って、あの、
もんじゃ焼きの？もんじゃ焼き食いました。
あ、ほんとだ。本社在地、月島って書いてあるん
ですね。そうですね。中にパノラマ、ね、あれいつだっけな、もう7年ぐらい前です、行ったの。何が出た時だっけな、 3DS?
ああ、 3DS A 列車かな。
A 列車かな。
はいはいはいはい、はい、
傑作ですよね、うん、
あれ出た時に行きました。
スイッチ A 列車ってのも出ますね。
あ、そうそう、3月、
あのなんか携帯機用の A 列車毎回よくできてるんで、スイッチ版もかなり期待なんですけど、
うんうん
うん、あ、でもそう、あのだから、あの PC 版とかじゃない箱にはゲーっぽい作りになってると聞きました、
うんうん、普通になんかシムシティみたいなゲームですよ、 DS 版の A 列車は。
うーん、
うん、
そうか、そっちの路線で行くからシティーズスカイラインを思い浮かべないでくださいと
言ってました。でもなんかやっぱちょっと差別化できてますよ、電車メインっていうことでね、
うん
うんうん、運送という概念があって、そのね、エレシャルシリーズしかないと思われがちなね、アートディンクだけど、
さ、
ネオトラスの新作も実は出てたっていうね。
あれでエイジハートとかアクアノートとか好きですね、俺は。
まあアクアノートはもうないんでしょう。カルデージハートもPSP で、ね、最後でエクサ
で、ね、うん、まあ、実質どっちも今ないんだけど、
カルデージハートエクサはめっちゃやったけど、
うん
うん、もうどっちもない。
そう、今はもうない。うん、
それがアートディンク。
しんみりしちゃったな。
それがアートディンク。
それがアートディンク。
いや、でもオフィスもすごい良かったです。やっぱなんかこう、デベロッパーって感じで。
ああ。なんかワーネバのリバーヒルソフトと混ざるんだよね、アートディンク。
規模感の話ですか、それは。
なんか頭の中です混ざるんで、ナードリンクとリバーヒルソフトが。
リバーヒルってないっすからね。ないですよね。
今は多分もうない。
うん。
うん、
別の名前っていうか、あ、じゃあ、アルティか。ワーネバは。
ああ、アプリ版ね。
うん。
ワネバともつかないような謎のワネバみたいなやつが出てるのが、それかそっか、アルティね。
うん。
そんなのやってましたよ。どうすか？
チュッ。
どう？
ないんだよ。なんか、別にネオアトラスはそんな、話す内容がないんだよ。
そうか。
いや、でも今、僕見て、記事、改めてなんかこう、ニュースを見てましたけど、ないっすね。ほんとない。今週ね、ヒットマン出ますけど。
ああ、ヒットマン3がね。
うん、まあ、日本語ないしね。
あ、日本語ないのか。
ないんですよ。
まあ、でもヒットマンはシリーズのファンも、ねえ、まあ、日本に300人ぐらいはいると思うんで。
3000人ぐらいはいる。
3000人はいないでしょ。
いや、3000本ぐらい売れるでしょって。
3000人いるかな。
いや、3000はいるんじゃないかな。
いや、3000人っていないでしょ、3000人は。ヒットマンやってる人3000人想像できないな。
あ、動画見て満足してる人はめちゃくちゃいそうですね。
ああ、まあそうですよね。
面白いじゃないですか。
うんうん、
そうです。ヒットマンなんか特にこの、リメイクとかリブート版の1,2,3 は、なんか評判もよく、はいはいはい、なんか、割と配信とかでもね、うん、取り扱われてる印象ありますよね。そうですね。
サンドボックス感とやりやすいですよね、うん、多分、配信としても。
見てる方もわかりやすいですし、ね、すごく。
独立したんだっけ？独立したんだっけ？なんだっけ？スクエニだったのが、スクエニじゃなくなったんだっけ？つうから。
あ、エイドス。
そうだ、エイドス
だったんだっけ、
エイドスだったんじゃないかな。
でもあれも作るんですよね。なんだっけ、この前発表しましたけど。IOI は、007の。
ああ、うん。新しいゲーム、007の。
そう。
なるほどな。
ゲームの話、
うん、はい、してるけど。あ、でも、パーフェクトダークの新作もね、発表されてたな、そういや。007といえば。
あ、これ先週ですか？
いや、パーフェクトダークは、あれでしょ、あの、ゲームアワード。
あ、そっかそっか、そうですね、うん。
ゲームアワードで発表されてましたよ。うん、
リブとか、何なのか、うん。
そう。パーフェクトダークはやっぱ、ファンも多いから。ファンも多いっていうかね、実質007ゴールデンアイ2だったから、
そうですね、
パーフェクトダ
ーク。うん。確かに、そうだな。友達ん家ですげえやってた記憶はあるな。
レア社が作るのかな、やっぱ。
あ、そうか、その話しましたね。うん、そのレアが作るのかな、つって。
うん。なんかあの、ファンゲーマー、あの、
うん。
よく、なんか仲良くしているグッズやファンゲーマーがあのレア社のパーカー出してて、
ありましたね、東京ゲームショーで見ましたね、
レア社のパーカーすげえ欲しかったんだけどすぐ売り切れてましたね。以上です。今の話じゃないのばっかだからね、うん、
そうなんだよな。いや、こうなんかホットな話題っていうのは
でも今年はね、ほんとずっとそんな感じでしょうからね。
これから先もやっぱちょっとね、ホット感が大
変ですね。いや、ホット感が。何度も言ってるけど、ラジオでももう何度も言って、耳にタコだと思うけれども、モンハンまで何にもないし、モンハンまで、まあ何かはあるけど、巨大なゲームっていうのがないですね。
あの巨大なのないですね。
UBI のなんかスティープの偽物みたいなやつ。
またその話。
延期
されちゃったし、あれ。
延期しちゃったし。
うん。
てかもうその表現で覚えちゃった。あれ。
言いづらいですよね。ライダーズ・リパブリック。
ああ、うん。
それも延期されちゃったし。あと、本当になくなっちゃったんですよ、そのせいでね。ブレイブリー2、ブレイブリーデフォルト。うん、ブレイブリー2っていうかデフォルト2、ね、ブレイブリー的には過ぎだけど、うん、ブレイブ
難しい、
難しくなっちゃったやつ、うん、なんかヴァンパイアセーバー2みたいだなっていう感じがするよね、ブレイブリーデフォルト2ってブレイブリーデフォルト2、うん、それ楽しみな人もいるだろうけどね。まあそれさっきも言ったスイッチ版A 列車、スイッチ版A 列車な、 やっぱノーハントルと並べるとちょっとっていう感じはするから。
まあそうかもしれない。
確かにね、でも本当トリプル A みたいなのもねえ、
うん、
ないっすもんね。まあそもそも洋芸がこの時期、
うーん、
そうですね、アウトライダーズぐらいまでなんもないかな。
そうですね、アウトライダーズもそもそも伸びちゃったし、うん、4月1日、
うん、アウトライダーズもね、なんかちっとも面白そうじゃない、こんなこと言うとなあれだけどこんなこと言うとあれだけど、ちっとも面白そうじゃないからな
そんなこと言う
あんなにオーラないゲームないでしょ、なかなかでもこういうのすげえ面白かった時ってあるかな。 APEX だって最初なんかこれダメそうだなと思ったら今やすごい人気だからな。
あー確かに、うん、
自分の目はあんま信じないですけど、うん、
いやそこの前ツイッター見てて、あの APEX 女子っていうハッシュタグをこうずっと眺めてたん
ですよ。あーいいですね
APEX 女子。
はい、もうこれ ぜひリンクを貼っといてほしい、
APEX 女子に対するリンクを
関連記事とかに。
いやもうすごい異世界ですよ。多分このうちの 95% ぐらいはタイタンホールのタの字も知らないんだろうなみたいなもう EA すらも知らないんじゃないかっていうレベルの、なんていうんですかね、もう荒野行動とかと同じ世界観です。
ああ、そういうタイタンフォールの楽しみも知らない人たちがロングボウ偏差打ちとかしてるっていうことか
そうですねあっちにいいものがあるって言うんでしょうね、うん、
あっちにも空中に高く飛び上がって落下しながら撃ってるのか今一番強いとされる戦い方あ、本当はエペックス女子すごいですね。
すごいですよね、うん、いやなんか最初これなんかの仕込みかなと思って見てたら、それ結構ねもう 3,4 年ぐらいそれ使ってるんですよ。
DBD 女子ってのもありますよ。
あー、いそう。
あのツイッターのなんだ公式クライアントとか普通のツイッター .com 見てると広告流れてくるじゃないですか、
うんうん、
あれで、プロモーションのツイートかで、俺が見たのは男の人なんですけど、タップルとかのマッチングアプリ系の、
はいはいはい、
ユーザーとしてのインプレッションかっこ PR みたいなツイートが流れてくるときにちらっと見て、これ誰なんだと思ってそのPR ツイートを投稿してる人のアカウント見てみると、
うんうん、
だいたいみんな APEX やってるんですよね。
へ
ぇ、 APEX やってるっていう設定の今時の男の子っていうのを作ってるのか、本当にそういうやつらを使って PR ツイートをさせてるのかちょっと判断できないんだけど。
へ
ぇ、でも俺なんか
男子みたいな方ですね。
俺なんか26ぐらいの女の友達がいるんだけど、なんかエイペックスで若い男の子と付き合うためにエイペックス練習するって言った大学生とか引っ掛けるためにだから今大学生、男子大学生は年上の女性が好きだったらエイペックスやるといいかもしれない。
あー確かに、
エイペックスに流れてきてるから、なんかそういう需要がエイペックスがなんか、うん、ゲーマーの Tinder として使われ始めてるから、
いやいいのまだ
エイペックスがやっぱ、うん、やっぱね、ソーシャルディスタンスの世の中にやっぱね、社交場、マチコンの場もエイペックスに移
ってたら、マ
チコンマチコンエイペックス、
マチコン金キャニ、金キャニでマチコンし始めてる
やだな
そう、もう、いや、現代ですよね、これがね。
いや、なんかそれっぽいな、なんか、ジャンマスを譲る男はダメみたいな話はすげえありそう
そのうちアンアンとかに乗ってくるのかなもうちょっと、もうちょっと低俗な雑誌ですかね。
アンアン、いや最近はやっぱエイペックスやらないとダメみたいなの感じになってくるのかな。流行ってんだな、エイペックスって。
いや、
もう流行ってそう。なんかあのハッシュタグの盛り上がりを見て、愕然としました。
じゃあやっぱゲームスもどんどんやっぱエイペックスを取り上げていかないとダメですね。
そう、意外とね、やってないんですよね、みんな、フォートナイトとかね。結構大変なんですよ。
俺もフォートナイトもエーペックスも全然やってないですね。なんか対人のやつ始めたいんだよな、最近。
ああ、うん。
だから、テムテム始めようかなと思って。
今
テムテムなんか当時買ったから発売日に、なんか。
テムテムか。久々に聞いたわ。
日本語にもなったんじゃない？
日本語にもなってますよ。で、サインインストールしてちょっとやるぞって気持ち出してるんですよ、テムテム。
ちょっと前の、なんか注目度が高かったインディーゲームって結構やばいですね、今。
テムテム一応 MMO みたいな感じだから、あれ。
うん。
まあまあ、モンハンライクと。
モンハン
じゃないや。
ポケモン
ライクって。
うん、
そう、ポケモンライクっていうか、まあ、あ、まあ、あんま言えないやつだけど。
いや、でも、ソニーのインディーのショーケースみたいな、めっちゃフィーチャーされてました。
ああ、やっぱソニーにもやってくるっていうことで。
そう、PS5 でも出るしっていう、あれはちょっと僕は面白かったですよね。
ギャオッピみたいなのが大手を振って。
ギャオッピ
王道って流通する世の中になったな。
なんか今そろそろ始めるかっていう空気が見えたな。
あ、じゃあ始めましょうか。先週最も読まれなかったニュースのコーナーです。
はい、あ、
読まないですよ、もうここは。はい。
あ、そう、読まな、あ、俺が読むんだ。
そうです。こっちですね、この
。カンペ、カンペ。
今日カンペ作って
ます。はい。
はざまカンペ。
はざまカンペ。
カンペってどうでもいいペダなこと
言いたくなりますよね、なんか。
言いたくなりますね。
うん、いや、やっぱ年取るってそういうことなんだろうなと思って。結構言っちゃう。今のはざまカンペとかも。重ねたくなっちゃいますもん。このコーナーでは、先週最も PV が出なかった、読まれなかったゲームスパークニュースを紹介し、それについて3人で喋っていきますと。3人ともよくわからない内容の時もありますが、そんな時もなんとか喋りますという、素晴らしいコーナーですね、う
ん。貴様らが読まなかったニュースをここで読んでやるからね。ありがたく傾聴せよということですよね。
なんかそれ やっぱ一週間交互になってますよね。前々回も貴様らに啓蒙してやるしだったし、前回はかわいそうなニュース記事でしたっていうスタンスだったし、今回はやっぱり読んでやるっていうスタンスだったし、ワンターンごとにアメとムチが交換されていくシステム。
いやいや、本当に情報の感度が低い人たちってのは困るのよ。
全然めげないじゃん、今の話。
生、いや、よくないなと思って、やっぱニュースとか見ててもさ、なんか騙されてるわけ。なんかアメリカの国境にさ、25万人の人民軍の兵士がいるみたいなこと言ってるのよ、いるわけねえだろ、25万人の人民軍の兵士がアメリカ国境によ。
いやいや、でもいる人たちには見えてるんじゃないですか、やっぱり。
なんで階層世界、階層世界なのかな、レイヤード。
レイヤード。
多重現実構造、いい、何でもないです。読んでください。
じゃ一旦陰謀論の話は一旦横に置いて、でもこれも陰謀かもしれませんからね。
ああ、
ちょっと注意しなきゃいけない。はい、見出し、あ、1月14日の記事です。米郵便局員、配達予定のソニーや任天堂のゲームハードを盗み、実刑判決に罰金2万ドルなどというニュースでございます。ちなみに、タイトルの下にちょっとした一文を、まあ、割と挟んでるんですが、そこが文章かくひこ先生のお眼鏡にかなったようで。プレステーション5が手に入らないゲーマーは、この事件に思うところがあるのではないでしょうか。ということで、どんな記事か読んでいきます。はい、プレイステーション5の配送トラブルや盗難事故が最近話題となっていますが、1月13日、米国ではゲームハードを盗難した郵便局員に実刑判決が言い渡されました。これは、米国司法省が声明で明らかにしたもの。法廷の供述によると、米コネチカット州で USPS、米国郵政公社でスーパーバイザーとして雇用されていたゾヘブ・A・デウラ、34歳が2020年2月から4月にかけて、アップル製品やプレイステーション、任天堂のゲーム機、衣類などの荷物を盗んでいたとのこと。 盗まれていたゲームハードは時期的にプレイステーション4や任天堂スイッチだと思われると、現地時間の1月13日裁判所は同容疑者に対し郵便物を盗んだ罪で3年の保護観察処分9ヶ月の自宅謹慎を含むと2万ドルの罰金を命じたというニュースでございますが、プレイステーション5はあんまり関係はないですね、こうやって読むと。
これ、多分プレイステーション5がね、出る前には逮捕されてそうですよね、このタイムスケジュールからすると。
そうですね、いつ逮捕されたんだろうな。
でもすごいね、USPS ってスーパーバイザーって、結構地位が高いじゃんか。
そうですね。
そう、リンクド今見てたんですけど、なんか結構インテリ感ある。
そうです。郵政公社、だってね、郵政公社って
34歳。
まあ、公務員じゃないけど、ほぼ公務員みたいなもんでしょ？
多分。ちょっとアメリカの専門家に聞かないと分かんないですけどね。
で、そこでね、スーパーバイザーってね、スーパーバイザーってなんか、あれでしょ？店長の上の人でしょ？チェーン店の知識だけど。
SV
みたいな。SV みたいな人でしょ？なんか店長、はいね、店長を集めてなんか、いろいろ言ってる人で、ね、なんか地域統括みたいなマネージャー。
エリアマネージャー。
エリアマネージャーみたいな。うん。
それに想像だけど。
そいつが盗んでたってことだもんね。
そうっすね。なんか結構人も良さそうだし、なんか、チームメンバーの、リンクドインを眺めてますけど、チームメンバーの、なんでしょうね、これは。誕生日かな。
なんかハスリングしてたんだな、これで。
結構いい人そう、いい人そうですけどね。
なかなか。いい人
そう。人が見かけによらないというか。
しかも、まあ、これだゲームのことじゃないかな。泥棒の話かな。
まあ、泥棒の話ではあります、
ね。うん、やっぱ良くないとしか言わない、泥棒は。
うん、ゲーマーならずとも。
ゲーマーならずとも。盗んだのがゲームじゃなくとも。盗んだのがゲームだろうがゲームじゃなかろうがやっぱり良くないから、泥棒は。
これでも日本だとどんなもんなんでしょうね、郵便物。あの、よく郵便物捨ててるやついるじゃないですか。
ああ、なんか、あの、うん、年賀状とか捨てちゃう人
っていう。いますよね、うんうん。結構だってこれ、だってこの人、自宅金、9ヶ月、3年保護観察処分、9ヶ月自宅謹慎と200万でしょ、罰金。
いや、でもこんなにやっぱプレイステーションとかアップル製品とか、ね、盗んだりとか、服とかも盗めるっていうんだったら、やっぱ郵便投票の票っていうのは捨てれるんじゃないか
すぐそういうこと言うんだから、うん、
トランプに投票された1万票が田んぼの中に埋まってるんじゃないのか
田んぼアメリカの田んぼに
アメリカの田んぼに
トランプも郵便投票ずっとしてますからね、その票もどこ行ってたかも分かんないですよね
トランプも埋まってるかもしれないし
どういうこと？
今となっては
。こんな笑ってますけど、就任式の時どうなってるか分かんないですからね。
大変なことが起こりかねないですからね、本当
早めに出せないとな。なんかあった時に大変なことにな
る。逆に出せなくなっちゃうのか、就任式でなんかあった時にね。
そうそう。やっぱ、就任式のタイミングで出せばいいんですが、うん、僕も曲はそういうつもりで選びました。
あそういうことか。
な、前日になんかアメリカの田んぼでみたいなニュースがないことを祈るしかない。
アメリカの田んぼ
アメリカの田んぼでトランプ氏が埋まってたら、
うん、大変な騒ぎになるからな。
アメリカのマス好き
爆笑ブローティガンギャグ。
爆笑ブローティガンギャグ。
二度と他に存在しないだろうな、そんなギャグ。
アメリカの田んぼ、うん、なんか保護観察とかつくんだな、盗んでんのに。なんか即実刑っぽい罪だけどな、これ。
ああ、でも結構僕の親父もあの、この前有罪判決食らったんですけど。
そうなんですか、
うん、そうなんですよ。
ファイアーエンブレムの話でちょっと、そうなんですよ。翌週には有罪の話になっちゃう。
あの親父ってのは犯罪者なんですよ。まあ、おい、結構まあ、いろいろ話は長くなんで、まあ、おいしますけど、まあ、彼そう、あの、ちょうど、孫の顔を見る前にパクられまして。
実刑判決。
まあ、実刑なんですけど、要は。
法官がついてっていうことですよね。
法官というか、だから日本だといわゆる執行猶予、ね。
ああ、
うん。実刑 3年行くと一発実刑なのかな、あ、懲役か。懲役3年だと一発。
うん。
だから2年半。懲役2年半の執行猶予が何年だったか忘れましたけど。みたいな。
なるほど。執行猶予、そうか。まあでも初犯だとつくのかな、こういうのって。
うん、初犯、多分、初犯だと、そう、一緒なんですよ。やっぱこの人なんかいい人なんですよ、絶対。
いや、いい人はこんないろいろ盗まないでしょ。
いや、やむにやまれぬなんか、すこんこなんかこんコロナで困窮したりとかしてたのかもしれないですかね。
ネズミ小僧的な
活動かもしれない。まあまあまあまあ、そう。それは、まあ、まあ、私腹を肥やしただけかもしれないですけど。
いや、物運ぶ仕事が一番儲かってんだから、コロナの時代なんか。一番景気いいところですよ、ここは。
駅いいか、そうか。
そうで、物運ぶとか、アマゾンとかだってすごい増収してんだから、お金が増えちゃって増えちゃって、言ってたからね。お金が増えちゃって増えちゃってたまんないよって。
え、ベソスが。
ベソスが。増えちゃったなーって言って、お金。言ってましたよ、ベソスがね。終わります。人が黙ったら終わりって決めた。ルッキングフォータシ。タシで面白かった記事を読むコーナーです。今回紹介する記事は何でしょう？
はい、バイス。日本のバイスですね。
日本のバイス？
日本のバイス。日本語版のバイスから、今こそ聞きたいスーパードンキーコングのサウンドトラックという記事を選んでみました。これは、2020年7月29日なんで、だいぶ昔なんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、ゲームメディアに関わらずとも良いだろうというのと、そんな古くても悪かないだろうというので。まあ、正直やっぱ、あのゲームの話ないじゃんっていう話をしたじゃないですか、先週もさっきも、
は
い。ないんですよね、結構。ゲームメディアのを使えるなっていう記事が。うんうんうん、まあちょっとで、ね、好きなメディアから好きそうな記事を選んだ結果こうなったんですけど。
日本のバイスっていうとなんか日本の暗部みたいな感じがするけど。
でもこれ翻訳記事なんですね。
そうですね、うん。
いわゆるバイスマグってね、バイスのね、サイトですよね。54の71がやってるところでね。
そうですね。54の71でおなじみのバイス。で、まあ、これがどんな記事なのかっていうと、まず、1970年代半ばのサンフランシスコクロニクル誌で、長らくコラムを担当していたハーブ・カーンさんって人が、
うん、
ノスタルジーとアルコホリックを組み合わせ
て、アルコホリック
の言葉を作り出していたと。
うん、
でこれが何かっていうと、輝しい過去に執着、あるいは中毒になり、現代、もっと言えば未来と同じように、過去にだってダメな部分や問題もあったのだということを認識できない状態を指す。
なるほど。
まあ、昔話を思い返して美化しすぎたり、ちょっと中毒的に、なんだろうな、昔は良かったねという状態になっちゃうようなことっていうのを、まあ、ざっくり、ノスタル
コ。それ、アルコホリックってある必要ある？それ。
中毒的なっていうところでアルコホリック。
ホリックでいいじゃん。
自体がそういう。
アルコール要素、アルコール要素いる？うん、まあいいや。うん、
まあまあ、まあまあ、これ枕なんだよ、うん、結局は。
毎回枕に噛みつく。確かに。
カニの話とか。
カニの話、気に食わないかな、ずっと。
まあ、そういうことがある、ノスタルコホリックというのがあるよという枕から、まあ、現地のロサンゼルスのライターの方、バイスのライターの方が、
うん、
まあ、昔スーパードンキーコングを夢中になってプレイしてたけども、その時の私は四半世紀後の自分がそのゲームの BGM を懐かしい文章を書くなんて想像していなかったというところで、
まあ、なんだこの書き出し、
うん、ミニマックラなんだけどこれも、まあ、スーパードンキーコングの BGM がすごい良いという話なんですよね、ものすごくざっくり言うと。
うーん、
で発売当時のライターはグリーンデイのドゥーキーばかり聞いていて、うん、ゲーム音楽の良し悪しっていうのは全然わからなかったけれども、2017年発売の SNES クラシックエディション、まあ、ミニスーファミですね、いわゆるを、まあ、2017年ぐらい以降とかに借りて以来、まあ、スーパードンキーコングやっぱ楽しいしサントラもすごく良いと。で特に記事の中で取り上げられてるのは、DK アイランドスイングっていう、まあ、グルービーでトライバルな雰囲気の曲とされてるものと、水中ステージで流れるアクアティックアンビエンスというのが、良いぞと。 セクシーでニューエイジ的だぞと言われてます。
うん、なんか前も言ったけど、なんかドンキーコング .exe っていう、あの、エグゼゲームがあって、
悪そうなゲーム、
ね。いやように、うん。それでなんかベイパーウェーブ的な感性となんか、ドンキーコングがさ、ファンキーコングってさ、あのさ、サーフィンボードみたいなの持ってんじゃん。
はいはいはい。
飛行機乗せてくれるやつ、ね、うん。
で、サーフィンも、ボード持ってる人ってすごい、ベイパーウェーブ的なイメージだから。海がすごい関係あるから、ベイパーウェーブ。そのなんか、ベイパーウェーブ的なイメージとともになんか、ドンキーコングの曲がすげえスクリューしたのとか流れてて、すごいおしゃれだったような思い出がある。そのドンキーコング .i、ドンキーコング .exe か。
exe か、
うん。あんまやってることをゲームメディアの人間が公言しちゃいけないゲームかもしれない。
まあ別におすすめしてるわけじゃないですから ね。
あるぞっていうこと
だ。あるぞっていう。うん、それが、その、まあだからわかるよ。なんかそういうようなね。なんか、やっぱその、スーファミぐらいがさ、ちょうど、いわゆるチップチューンみたいのじゃなくて、
うんうんうん、
もうちょっとなんかハイファイな、
そうですね、
そうですね、音源もだいぶ違うわけだし、
うん、そうそうそうそう、 PC のなんか何話音もあるやつだからね、スーファミのはね、16話音わかんないけど、うん、だからゴージャスになってね、ちょうど音楽とかもやっぱ良かった時期なんじゃないでしょうかね。うん、やっぱこの頃のゲームミュージックってね、やっぱ未だに人気のあるものがすごい多いですしね。
そうね、クロノトリガーとかみんな、
そうそうそうそうそう、
クロノトリガーみんな好きですよね。
そう、クロノトリガーは本当すごい、もうヒップホップにサンプリングされるなどもあり、
ファイナルファンタジーもか、ああでも国家ドラクエもね、
ああ
別にスーファミでもないですけど、
右翼が BGM を作ってる、うん、ゲーム。
今、綺麗なトスバッティングだったなって思う。うん、聞いてましたけど。
チャンネル桜と関係があるゲーム、ドラゴンクエスト。ドラゴンクエスト。ヤマタノオロチのこと言ってるんで、ドラゴンっていうのは。
ドラクエ3にヤマタノオロチ
が出てくる。
あ、そうか、ね。
ジパングもあるし。
あ、じゃあやっぱ、ね、日本創生神話が元になってるんだ。国生みの神話がどうでもいいな、この話。
あ、そうか、そこから先はいかないんだ、うん、別に。
いや、そう、まあ、でもドラクエでもなんか、あ、そうか、ドラクエってなんかスーファミのドラクエっていうイメージかな、BGM って。
5以降。
あ、そうか。
ワン、ツーもあるか。スリーもあったけど。
ワン、ツーとスリーもリメイクがあるけど。
うん。
うん。うん、そっか、ドラクエもそうだしね。そうだよな。まあ、こういう、なんかゲームミュージックの話とかね。あの炎上しているレッドブルーとかも昔やってましたからね。
全部そっち。
ディギン・ザ・カーツ。あれ、レッドブルーがともかくとしていい番組だったから、ディギン・ザ・カーツは。あの、ゲームミュージックについての歴史がね、なんか知れるやつとかあって、それでいろいろそのゲームミュージックの話とかもされてますけど、うん、やっぱ、面白いですよね、ゲーム音楽の話とかね、するのね。
ゲーム音楽の話って、ゲーム音楽について、なんか、あります？意見って。
意見
このゲームの音楽がいいっていう話、俺実はしたことないし、あんま自分から探したことないなってことに、最近気づいて。
僕は、そもそもゲーム音楽から、すべてを始めた人なんで、
うん、うん、
うん。ゲーム音楽というものについては、すごい一過言あるというか、ゲーム音楽すごい好きですよ。結構ゲーム音楽のサントラとかも買いますし。
原体験はどこなんですか？
原体験なんだろうな。まあ、一番最初は原体験ではないんですけど、ビートマニアが流行ってて、
もう、
それをなんか、パソコン上でのなんかまあ、エミュレーターじゃないんだけど、やる BM98 っていうゲームがあって、
うん、
屋根裏押しが作ったね。
あの、将棋でいいよ。
そうそうそうそう。BM98 っていうのがあって、それで BMS っていう形式で、誰でもそのビートマニアの曲を作れるようになったんですよ。
は
あ、Windows 98の時代にね、
うんうん。
BMS、そこ出身のね、作曲家とか、今、本当の、本拠の B マニで活躍してたりとかするんだけど。
そうですね。今、30そこらとかの人たちは、BM98 通ってる人多いし。
いや、まあ、40代ぐらいかな、今な。俺より、だいぶ上だから、BM98、うん、紹
介してたら。本拠 B マニとか、他の新しい音芸の人が今、20、30とかで。
そうそうそうそう。あの、
イメージかな。
有名なのだと、日暮らしの主題歌作っ、主題歌っていうかエンディング作った大島博之さんとか、なんかまあ、小野健さんとか、ね、ビートマリオ氏とか、なんかまあ、とにかくすごい有名な人たちが BMS っていて、あの、それをが、だから原体験なんですよ。自分でその B マニの曲を作りたいって思った、パソコンとか頑張っていじったっていうのが結構、
なるほど。
子供の頃の体験としてあって、うん。なんで、その話はね、どっかでね、したいんですけどね。
お、いいですね。
でもまあ、グレーな話なんです、すごく。
うん、
今、まあ、ほぼ半公式になったとはいえ、それをそのまま触れるかどうかっていうのがちょっと怪しいみたいな。なんか、だから、ねえ、いろいろちょっと考えますよ。なんか、ちょっと話がずれるけどさ、サンズがさ、スマブラに出てるじゃん、今。
はいはいはい。
うんうん、でサンズってさ、まあ、トビーフォックス、のね、アンダーテールっていうゲームの登場人物で、アンダーテールってもともとマザーのハックロムから始まってる、うん、まあ、アンダーテールそのものがじゃないけど、トビーフォックスはそのマザーのハックロムを作る人で、
うん、
つまりなんかハックロム文化みたいなものが遠回しに任天堂に承認されてるんですよね、あれ。
はいはいはい。
うん。そうは言わないけどね、任天堂は。うん、B マニの作曲家が、その、BMS の作曲家が BMS に採用されてるのも、遠巻きに承認されてるんですよ、そういう、なんていうの、グレー文化がね。
はいはい。
でも、承認したよとは言わないから、その、編纂する人とか文章にする人っていうのがいなくて、危ないですかね、グレーだから。うん。だからちょっと歴史として残りづらいんで、ちゃんとね、どっかに残しておかなきゃいけないなっていうのはちょっと思ってるんですよね。
おー、やりましょうよ。
大丈夫なんですかね。
あ、でも、それは、企業的には別にいいんじゃないのって思うところもあるんですけど、
うん、
よくある話で、まあ、同人活動をやってる人が任天堂マリオとかの同人誌を書いてる人すごい少ないと思う。
マリオの同人誌
クッパ姫とか
クッパ姫とかクッパ姫
クッパ姫じゃん、
うん、ノスタルジーまあ、クッパ姫の同人誌とかを書いてる人が、うん、任天堂にこういうことをやっていいですかって許可を求めることによって、任天堂はダメだよと言わざるを得なくなっちゃって、
そうそうそう、
クッパ姫自体がもうなくなってしまう、やってるやつはもうやばい、グレーゾーンの向こう側行ってるやつで扱いされるっていうところはあるんで、うん、まあ、簡単に触れるのは結構難しかったりもしますね。
いや、本当難しいと思うんですよね、うんうん、こうね、だからこのバイスの記事でもさ、ほとんど書かれてないけど、このゲーム音楽の話とかって、そのままゲーム音楽の文脈として書かれてるけど、
うん、
なんか、こういうのもだからさ、そのハックロム文化とかがあって、裏にね、だから未だに古びてないというか、再評価されたりとかしてるのよ。
なるほどね。
そう、さっきのドンキーコングエグゼとかもそうだけど、う
ん、残り続けるから、
うん。そう、ただそれ、表のことしか話せないから、ここではこの話になってるだけで。
うんうんうん、
実はすごいね、その裏の文脈っていうのがね、あるんですよね、すべてね。ゲーム音楽とか特にそうで。うん、
なるほどな。
個人的には、スーパードンキーコングって、これ、前回もちょっと話したかもしれないけど、RTA がすごい盛り上がってるゲームで、
うんうん、
毎年ではないかな、まあ、ほぼ毎年とか、本当、タイムが更新されて、世界記録のタイムが、うん、新しいグリッチが見つかって、新しいルートが見つかってって言って。何かと盛り上がるんですよね。スーパードンキーコング1、2、3とか、ゲームボーイ版、カラー版とかっていうのも、ところまでもう常に盛り上がってるんで、まあ、そっから、RTA 自体は結構クリーンな文化でもあるから、
うんうん、
まあ問題ないかなとも思いつつも、RTA 自体がやっぱりエミュレーターでやってる人も過去にはいたと。今はもう実機でやらなきゃダメでしょ。
そうそう、実機でやら
なきゃ。実機至上主義みたいなところがまああるんで。
ダメっていうレギュレーションになってるんで、レギュレーションというものが生まれたよね。うん、でもだからそもそもタスとかって実機でできないわけでとか
さ。まあそうですね、
うん。そうなんですよね。
いろいろな問題がある。そうね、だから、マジで追加してやってる人っていうのいるけど、全体の何割なんだっていう問題もあり。
うん。うん、
あとだからね、それこそさ、VIP マリオとかね。ああいうのってすごい超高難易度のマリオのコースとかがあって、つまりマリオの腕が良くなるっていうことにすごい なんていうのかな、なんていうのかな、マリオというもののエクストリーム感に一役買ってんだけど、ああいうハックマリオ文化とかって、うんうん、そのままは語れないんだよね、違法行為だから。
そうですね。でもまあ、うん、特にビップマリオは結構危ないですね。そうそう、この木がたくさんあったと。
そうそう、クロノトリガーのボスとか出てくるからね。
めちゃくちゃっすね。そんな、そんなの、あの時代のものなんてね、いまだにしかもみんなやってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれね。まあでも、カルチャーってそんなもんじゃないかなっていう気はそうなんですね。しますけどね、別になんか。
そうそうそうそう、本当にそれはそうで、ね、パブリックエナミーのね、セカンドアルバムとか、ちゃんと許可取ったら何億円かかるのか分かんないぐらい大量のサンプリングしてる、
まあまあ、そうそう、
すごい有名な話で。
そうだし。
なんか、RTA in Japan っていう、もう RTA の話ばっかりしてるんだけど、うん、去年末にあって、はい、そこであのフラッシュゲームで昔、小畑の大冒険っていうのがあったんですよね。
はいはいはい。
飛び込むフラッシュが、うん、そうそう、なくなっちゃうっていうことで、うん、小畑の大冒険2っていうのがリリースされて、
うん、
で、まあ、アンダーテイルのボス戦をほぼ丸ごとパロディーしたようなところが最終局面であるんですけど、うん、そこを見たやっぱトビー・フォックスが開発者に直接ツイッターかなんかでコメントして、うん、いやもう高校生の頃から小畑の大冒険のファンだったから嬉しいみたいな言ってたらしいんですよ。まあそれもわいい話だなって思ったんですけど、小畑の大冒険2を世界で初めてクリア報告してきた人っていうのが、
うん、
アイワナピーザガイの開発者だったっていう話もあって、うん、やっぱフラッシュゲームではあるけど、なんだろう、もうインディーよりもさらに粒の小さいインディー文化みたいなものの芽生えみたいなところを感じましたよね。
そうだよね、それも
カルチャーだなって感じ。
それもだからアンダーテールにも言えることだけど、やっぱ無数のパロディ
ー、うんうん、
パロディーというかね、合法すれすれ、合法すれすれっていうか、まあ、違法に足突っ込んでるようなものまで、ね、うん、含まれてて、そういうのにって、それがね、やっぱ漂白されて記録されるのは良くないからね、そのありのままの姿で覚えてる人がいるうちに書いておく必要があるけど、とは思いますね。
なるほどね、うん、まあだから見え方ですよね、うん、なんかそのフックアップしてるみたいな、うん、こう、鼻につくメディアの動きになるとね。多分袋叩きに合うと思うんです
よ。ね、フックアップしたいわけじゃないんですよね。
うん。
うん、残んないぞっていう危惧があるんですよね、そのグレーのカルチャーがね。うん。もともとグレーだったじゃんっていうのはやっぱずっと思ってて、うん。
うん、
それでね、だから、ね、ニコ動とかさ、それでやってきたサイトじゃん。
ていうか、ね、それ言ったらソニーに買われましたけど、クランチロールだってもうむちゃくちゃです
から。そうそう、むちゃくちゃでしたからね。
まあ、ニコ。
てか、ソニー公式で言えばさ、ドリームスとかめちゃくちゃなわけじゃないですか、今。ああいうのとか、だからどういうふうにさ、ほっとくっていう判断をしてるわけだしね。うん、
そうね。なんか割と事実ベースで書いてるものがあればいいかなと思うけど、うん、そういうのって記事とかコンテンツにするとき、動画でもいいんですけど、やっぱ、美化しちゃうと思うんですよね。グレーゾーンのかっこよさみたいなところで、
うん、
美化に寄りすぎるのも俺はちょっと違うかなとも思ってて、なるべく平坦にしてほしいって個人的には思う。
重い話だったね。じゃあやっぱゲームをやっぱりじゃあゲームを郵便局員が盗むっていうのも文化なのかもしれない、
ね、それはどうかな。
この話じゃなかった今。
それの前のコーナーですね。過去に執着してますね、それは。
あ、なんかアナルコキャピタリズムみたいな、なんか、なんか
ノスタルコホリック。長いカタカナは全部それになっちゃう。
アナルコキャピタリズムみたいなやつあった、
うん、バカな無政府主義者。
ええー。まあじゃあ、いろいろね、話が広がっちゃったけど、
はい、
まあドンキーコングのサントラ、YouTube とかにね、うん、違法で上がってるだろうからな。
バイスの記事でも
YouTube で視聴可能。あ、ちなみにこの動画再生できません。
ああ、そうか。
グレーだったな、最後まで。
バイスはね、それね、触れるメディアですよね。数少ないね。だから読まれてるんだろうけど。
うん、
いや、やっぱゲームスパークもそうならないとダメなんじゃないですかね。
ゲーム界のバイスに。
いや、やりたいですよ。
ゲーム界の54の71位に。
うん、本当です。
ありますか、なんかゲームスパイスみたいなやつ。
いや、結構頑張ってる、うん、頑張ってると、僕、過去最高に痺れたのは、キーボードさんが、 あのポーンハブで見つけてきた、あのゲームしながらセックスする
マイクロやりながら、
ストーリー、まあそう、うん、あれをデスストランディングの広告が出てるあのノーマンリーダースの横にデカデカと、
うん、
あのセックスモザイクかかってセックスしてる写真を横に並べた時に僕はやっぱしてやったなと思いました。これがやりたかったことだと思って。
ノーマンリーダースは好きそうだけどね、そういうの。
確かにそうですね。それにあの人いまだに個人的になんかチャットしたりしてますよね。ジェームスさん、
うん、ね、いろんな人がいるよっていうことね。
広いな。
まとめなきゃって思いがあるんだよ。
いや、ストランドすればいいんじゃない。
ストランド、
ああなるほど。
今出てきた話でまとめる。まあいいや。
すぐ使う、
すぐ使う、ね、
伏線みたいな感じで。
じゃあ、ドッキーコング最高ってね、終わろう。次、コーナーね。コーナーね、今始まってるんですよ、もうコーナーがね。コーナーやめたいんですよ、もう俺。
使い、これ始まってるんですよ。
もうそう、もう、なんかやめたくなっちゃって。
それもコーナーの一部なんです
よ。うん。でもまあ、だから、前回やるって言ったんで、その分だけはやります。これはね、2021年期待するゲームをね、ちょっと答えてもらう。なんか、2020年の一番いいゲームっていうのは終わったから、2020年に向けていって、2021年期待するゲームっていうのを送ってもらったんですよね。そしたら3通届いたんで。
3通でいっぱいになる、受信取れ。
2021年期待するゲームっていうのをちょっと考えたじゃないや、書いてきてもらったんで。
出したな。
いや、考えたことない。俺考えたことって一度もないから。生まれてから考えたことないから。
なんで極端なん
です、ね。ラジオネーム、今年もゲームするぞ、AKA 巻き場王さんからいただきました。ゲームするぞだからね。同じだ。僕が期待するゲームは何といってもモンスターハンターライズです。モンスターハンターシリーズは大好きですし、スイッチで新作が遊べるなんて夢みたいです。今から職場の友人を誘って発売に備えています。一狩り行こうぜは今年の流行語になるに違いない。っていうね。一つ目のメールです。二つ目、ラジオネーム。いいだろ、モンスターハンターライズいいですねしか言うことないからいいだろ別に。
まあまあ、まあ、言ってやったらいいじゃん。じゃあそうやってなんで何も言わずに2通目行くんだよと思って冷たいなって思いましたよ。
いや、まあいいじゃないか。
はい、じゃあどうぞどうぞ。2通目、
ラジオネームマスターティーフさんからいただきました。
お、
私の期待のゲームは月姫アピースオブブルーグラスムーンです。月姫アピースオブブルーグラスムーンは今や FGO で国民的人気となったタイプムーンの名を世に知らしめた伝説の作品月姫のリメイクで、数年前にリメイクが発表されてからファンの間でずっと待ち望まれていました。月姫が発売された頃大学生だった私も、今ではおじいちゃん、孫の誕生日プレゼントに選びたいのはもちろんこの月姫アーピースオブブルーグラスムーンです。おじいちゃんが若かった頃の思い出話とともに月姫の話で孫と盛り上がれるのが楽しみですと書いてありますね。そんな立ってるから月姫の
話。なんか、うん、身構えちゃった。何言うんだろう、文章を書く彦って思って。
俺マスターティーフさんだから、これは
そう、
ミスリードなんでね。ヘイローインフィニットが。
いや、ミスリード。
見せかけといての月姫、アピースオブブルーグラスムーン。大学生の頃月姫ってなんか20年ぐらい前だから、多分20数年前、うん。大学生の頃月姫。だったら今38歳とかかな。
そうですね。多分養子縁組途中で挟んで、その子が子供産めば。う
ん、まあ、なんかジブラとかも40代でおじいちゃんだって言ってたもんね。
ジブラ、うん、
ジブラザダディ。
ジブラか、
うん。ジブさんもね。はい、最後、ラジオネーム T ボランさんからいただきました。
ボラン
今年発売の対策ゲームといっては、なんといっても六本木ノワールです。オープンワールドで再現された90年代初頭の六本木を舞台に、プレイヤーはフィールドオブビューのメンバーとなって、ビーニングのライブに一緒に日本に立ち向かいます。 暗躍する大黒摩季、連発される名探偵コナンの主題歌、一体現場に脱ぎ捨てられたデニムのホットパンツは誰のものなのか、稲葉のものだそれガードの他のメンバーは一体誰なのか、夏にしか現れないあのバンドは何なのか謎は深まるばかり主題歌はもちろん時の扉今からプレイするのが待ちきれませんって書いてありますね。
ノスタルコホリックじゃないです
かいいじゃん、主人公がフィールドオブミューのメンバーとなってビーイングの内部に潜む陰謀に立ち向かうオープンワールド六本木のゲーム。
大黒摩季
暗躍する大黒摩季連発される名探偵コナンの主題歌っていいの、ね、全部ビーイングだったところこれでもこんなゲームあったらマジやりたいな、主題歌。
それはでもめっちゃ面白そうですね、うん、それを T ボランがおすすめしてるんですもんね。
T ボランおすすめして
もう無敵のオープンワールド
そう90年代だったら100万枚売れましたよね、このゲームはね。
100万本売ってますね、うん、
これ今切ってもいい、今切ってもいいんだけど、やっぱいいや、終わります
意外と奥行きがない
いやいや、だからやっぱじゃあエンディングです。終わりですね、今週もね。いや、ほんと何もない瞬間でしたね。でもね、来月もね、そう言ってるんですよ、多分。
2月。
うん。2月もなんもないから、だって。
参ったね。
なんもないっすね。
どうするゲームスパックってか、ゲームスパックってか、ゲームでは全般。
みんなでもいいじゃん。ぷいぷい、ぷいぷいモルカーの記事とか出してるからいいんじゃないですかね。
ぷいぷいモルカーの記事。モルカーの話しますか、じゃあエンディングに。
あ、いいっすね。
どうですか、モルカー。見てますか
?2 話しか見てないですね。
でも2話までしかないからね。ないから、
2話しかないから。2アニメとか入ってたけど、抜けちゃったし。
いや、あれだよ。バンダイナムコチャンネルみたいなの見える。
見えるか、そこは。
うん。まあ、別に、どうということ。でもまあね、大変だよね、やっぱストップモーションアニメを作るっていうのは。
ああ。
うん。
なるほど。モルカーの話できないのか。あんまり。
僕も見てないから、
もう何の俺はモルカーを一応1も2も見ましたけど、特にないんですよ、内容というものをね。で、モルカがなんかかわいそうな目に遭うっていうのだけなんですよ、うん、内容としては。
はい。
うん。
ちょっとプルプル震えてかわいいねっていう。
うん。
やっぱ人間の刺激心を程よく満たし、
うん。
うん。保護よく、母性、父性を、
ね、
くすぐり、
うん。
消費行動につなげようというね、強い意志を感じますね。ディープステイトの
陰謀が渦巻いてる。
モルカーやっぱこのタイミングに出てくるってのおかしいですか、どう考えても。大統領選挙の大統領引き継ぎのタイミングでモルカーが出てくるってのやっぱ、
このタイミングってなんだよそれ。
メディアがメディアが
やっぱ報じないからだ。
報じない
メディアが、なるほどね。
メディアが目をそらしてるんですよね。ああやってだからモルカーみたいな存在みたいなものを徐々に根付かせてるんですよね、我々の生活の中に。
なるほど、なるほど。うん、
モルカってなんかキャベツみたいなの食うんですけど、
うん、
ああやってやっぱ選挙用紙を食う車があってもおかしくないっていうことだって感じましたね、僕は。モルカが食ったんじゃねえかな、トランプの消えた人は。
また完全にずっとゲーム実況やって200再生しかいかなかったのに、陰謀論やり始めて100万再生いってるやつをなぞってますね。
100万再生されたいもんな、これもやっぱ
自分で今言うのダメだろ
いやでもこれなんで100万再生されたいかっていうと、モルカーに潜む真実を知ってほしいから
真実を報じたいから。
選挙用紙はモルカーが食べていた、びっくり果てな、うん、選挙用紙と人民軍の兵士もモルカが食べてたっていう じゃあいいじゃねえか、モルカーって話してきた。
これもなんかあれだな、記事出す直前にモルカーに不祥事とかあったら困るな。
ないでしょう。
本当に食べてたらどうしよう。
次は議事堂に突撃だとか言って
。地下芸人のフリートークかよ。大川工業館。大川工業館が強いわ今日。
ちょっと空気がよどんでる。
サブカルだわ。
窓開けたいです。爽やかな空気が欲しい。
モルカはやっぱ見て、ね、爽やかになりましょうね。あとポケモンスナップ、ポケモンスナップが出ますからね。
あ、そうですね。ポケモンスナップ、うん。
ポケモンスナップの話しようと思ってたんだって俺。
そんな思い出あります。
ポケモンスナップのその見ました、なんかキーアートみたいなやつ。ポケモンスナップのキーアート真ん中にメガニウムがいるんですよ。あのチコリータの最終進化系の。
はいはいはい。
メガニウムのせいで第二世代はメガ進化がないと言われてて、メガメガニウムになっちゃう。
あ、なるほど、メガメガになるから。
うん。不遇なんですよね、第二世代のこのお三家って。
なるほどなるほど、はいはいはい、メガ進化するんですか、ついに。
いや、もうメガ進化って精度がなくなっちゃったんですけど、ポケモン自体
から。あ、そうか。
、うん、あ、そうか、うん。
そのでもこのメガニウムが大々的にフィーチャーされてる頃から、この不遇の第二世代にね、光が当たって、まあ、写真ぐらいで輝いてくれっていうメッセージだと感じましたね。なんか本当に弱いんだよね、メガニウムって。確か
そんなに弱かったでしたっけ。
確か
ちょっとなポケモンの強い弱いって結構コアな話題だから分かんないなって思ってしまった。
なんかチコリッタがめっちゃ弱いんだけど、とにかく
僕は草ポケモン派なんですよ。とにかく最初は絶対にフォルムとかも感じなく草がいい。や
っぱ大麻解放運動。
そうです
ね。草といえば
タイマのポケモンも出てくるのか。タイマポケモン、
タイマガンジャマンか。
ガンジャマン。
ガンジャモンだったら、まあ、あすってジモンか。
ラスタモン。
ラスタモン。レゲエとかが好き。レゲエと
か好き。ジャークチキン。ジャークチキンが好物。ラスタモン。連想ゲームで一生話できるからやめよう、そろそろ。いや本当
なんかそろそろゲスト呼びたいみたいな。
あ、そうそう、ゲスト呼びたいんですよね、うん、
ペッパーくんって言ってましたね。ペッパーくん今どっかで聞こうと思って、ペッパーくんがいいんじゃないですかっていうのはどういう意味だったんだろうなと思って。
誰が言ったんだっけ。
俺ですね。人間じゃないやついいなと思って。ペッパーくん俺結構好きだから。
高いじゃん、ペッパーくん。
高いんですよ、
ね、買うとね。くんって付けるの何だろ
う。くん付けでしょ。いや、ペッパーって呼び捨てにします、じゃあ。
え、そう、中山きんにくんみたいなこと。
いや、俺の中では、まあ、中山きんにくんとか、
ああ、そうなんだ。
さかなくんぐらいのペッパーくんですけど。
さかなくんもしっくりきますね。さかなとは言わない。
ペッパーくん、そうそうそう、ペッパーでしょ。
ペッパー。あ、まあ、じゃあ俺はちょっとくん付けとさせてほしいけど、じゃあ、うん、俺とペッパーくんの関係は俺とペッパーくんなんで。
ペッパーくん、まあ多分話して面白くないと思うから。
そうか。
呼んでもって感じ
なのかな。いや、なんかこうやっぱだからせめて誰に呼んでほしいかぐらい、なんかメールの一つや二つ欲しいですよ。
それ、ね、変な人言われても。来られても困るっていうのあるよ。
どの辺ですか、例えば。
いや、なんかすごいゲーム作る、すごいなんかゲーム作る人、宮本茂、例えば。
いや、とりあえずでも打診はしてみますよ。ダメでした。
いやいやいや、来られても困るじゃないですか、宮本さんに。
まあ、天と地がひっくり返れば来るとは。いや、来ないだろう。
いや、来ないだろうし、来られても困るんで話すことないんだから、宮本さんと。
いや、でも、だからどんな気持ちで、あの、USJ の動画出たんですか。
アンダーテイルでどうすか。
マリオってなんで火入ってますか。いや、今でもゲームの関係者じゃない方がいいみたいな話はね、してましたからね。
あ、そうそうそう。今のところ上がってる候補っていうか希望はなんか全然ゲーム関係ない人 反社会的な人、あとアンドロイドですね。
ああ、反社会的な人です
か。宮台真司。
宮台真司。
宮台真司、なんかゲームのことについて話して、菊池成吉でもいいですよ、なんか
炎上したやつ。宮台真司、いいですね。僕、最近なんかずーっと宮台真司の動画ずーっと見てて。
そんな時あります人生に。
いや、あるんですよ。普通に宮台真司に話聞きてえなと思って。
ああ。
ただ、矢先なんで、いいタイミングです。
菊池成吉でもいいですよ、これ。
菊池成吉もいいですね。
うん。菊池成吉でもいいですね。
そんな見てくれ
絶対出てくれない。
なんかでもちょっと全部やって。で見ましょうよ。とりあえずは僕らからの提案はペッパーくんか宮田真司か菊池なるよし。
マジでゲームだ。
ペッパーくんが、宮田真司か菊池なるよし。本当にそうなのか。でもな、他なんか面白い人いないもんな。誰だろう、面白い人っていないよな、話題の人物みたいな。タツキかな。いつの話題なんだって感じ。
獣フレンズのタツキ。
そうです。獣フレンズのタツキですが。うん、獣フレンズ2できなくて悲しいですかとかね。聞きたい。
今、ゲームメディアで。
とんでもなく、まあ逆にすごいですけど、今はなんで
このタイミングでってなるよ。うん、
来てくんないだろうな。現実的なので考えたいですけどね。現実的な人が全然思いついてないから。
でも意外といけんじゃないですか。この前中村あいくみさんにいろいろ話聞いた時も普通にツイッターで DM したらすぐ OK ですよ言ってくれたし。
まあでもそれだけゲームメディアのちゃんとしたゲームメディアのなんか話だからじゃないですか。ラジオ全員で宮台真司はもっとやっぱ遠いんじゃないですか。なんかやったとか、やっぱ来て、OK ですって言われた時にどうすんのかっていう問題があるからね。話聞いても、宮台真司。聞いたところでっていう。
なんで宮台真司なんだ。
そう、関係ないですかね、ゲームスファクト。何も。杉山浩一にするか。
ああ、そっち。
ゲーム。
うん。
じゃあ、毎回こう、路線を変えていくって感じですかね、やっぱり。こう、ちょっと。うん、トランプ大統領が残った世界線とバイデン大統領になった世界線とこう交互に。
ああ、私ないんだけどトランプが受かった世界線。なるほどね。うん。うん、まあ終わり。